トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということで、ゴールデンウィークもう後半。
そうですね、後半に入ったって感じですね。
後半、中盤でしょう。中盤、
中盤、そうそう、中盤昨日から始まったっていう人もいますしね。
あ、そうだよね。
まあ休み有給取ってたら10連休ぐらいになるとか。
あ、マックス10連休っていうね。
ですげ。
そっかそっか。
いや、大体もうみんな休みすぎ
どこ行くんやろ。
ですよね。
どこ行くんやろ。
どこ行くんだろう。
これを機に熊本に行くって人もいるのかな。
あ、でもボランティアの人がいっぱい行ってるとか言いますもんね。ね、
そうそうそうそう。今日新幹線も熊本行きとか出てたから。
あ、そうなんだ。
あ、熊本かって思ったね。そっか、つながってんだと思って。
そうそう。
まあなんかわざわざボランティアに行かなくてもいいけど、
うん、
観光気分ではないけどちゃんと見とくっていうことは大事かな。
うん、あ、そうですね。
そうそう、何があったのかと。それでね、あと、まあ、ゴールデンウィークで世の中もわしゃわしゃしておりますけれども、
はい、
なんとリオで会いましょう今日から3年目と。
え、今日ですか。
今日からですよ。
今は、今日は5月3日
あ、だからあの5月の第1週から始まってるでしょ。
え、もう2年、丸2年やってきたんですね。
丸2年やりましたよ。
早い。
もう中ピーもプンちゃんも僕も2歳年取ったとね。
嘘やん。
え、それは年を取ったことに対してってこと？
いや、あっという間すぎて、あ、ね、こういうことかって、時が過ぎるのが早くなっていくのが、ほら、
こういうことやね。
年取ると早いっていうじゃないですか。
年取ると早いね。
1年があっという間。
そうそう、だから今月末ぐらいに48、50回目とかなるわけね。
あ、もうそうなるんですね。
そうでございますよ。
うお
そっか、
懐かしいですね。でも、まあ、確かにそっか
でございますよ。なんかふとね、今日思いましたね。
あ、ふとも何も、もうそうですね。そっか、5月でしたもんね。
そうそうそうそう、あれ
5月でした。5月からでした。
そうそう、 5月でしょ。うん、5月のゴールデンウィーク明けから始まったかもしれないね。そうすると、うんうん、次週から3年目とか、まあ、そんな感じかもしれない。
あ、ちょっと確認したいですね。確認したいですね。
確認したいな
希望
まあでもそんな感じでございますよ。節目の5月でございますからね。はい、
本当ですね。
もう忘れもしない、一発目はガチガチに緊張したような気がして。
いや、本当に
緊張しますね。2回目はね、カミカミ王子と呼ばれ、
うんうんうん、
ね、忘れもしませんよ。
そうでしたね。
あ、噛むってこういう風に噛むんだと思ったもんね。うん、それが今こうなっております。
いや、懐かしいな。
もう噛むなんてへっちゃら、噛んでも気にしない、うん、そっち側。
いや、もうか全然そんな感じじゃないですもんね。
ね、
なんか、うん、もう慣れすぎてる。
それ噛むのに慣れ
いや、もうなんか離れして。
まあね、まあどこでもお話がちょっとうまくできるようになったかなって気もしますし、
うんうんうん、
ほら、やっぱり番組の最後って何かでまとめようって考えるじゃない。
はい、はい、そうですね。
で、まとめない方向もあるけど、
うんうん、
ある程度こうグッとまとめたいっていうのがあるから、
はい、
これはこう結構ね、いろんなところでお話しさせていただいたり、うん、講演会とか役に立つね。
あ、やっぱ力になってるんですね。そうだね。
で、こう質疑応答の中でも、はい、こう言葉をね、拾いながら、うん、なんとなくこうグッとまとめるみたいなのは力は、うん、まあ、自動的についたというかね、経験の中で培ったかなという気もしますけどね。
うん、そうですよね。
いやー でございますよ。
もう最初からなんかなんかすごいなって思う。すごいなって
何がどうすごいかもうさっぱり分かんないところ
だけどね。いや最初からなんかあなんか声もなんかぽいしみたいな。あ、
もともと
そうですね。
そうそう、藤野先生の後輩ですから。
うん、そうでしたね。
そうです、そうです。
そこがあるんだ、
ね、そこがあるんだ。なんかそれがベースなのか、ね、まあねまあ、どうなのか分かんないけど、うん、でもそうでございますよ。
懐かしいですね。
懐かしい。
なんか最初怖いイメージあったんですけど、会う前ですね、
僕
なんとなく。
あ、
だってプロレスとかも
してアスリートでゴリゴリやってるから、
うん、そう
ね。
でも会って話すとすぐに別に私何も取っ払われました。怖いとか
取っ払われアスリート、
取っ払われアスリート
なるほどね
取っ払われアスリートになりましたね。
なるほどね、なるほど、
うん、
そっかそっか。まあでもね、結構あのバーベキューやったりとか、
はい、
ね、あのおしゃべり行ったりとか、
楽しい
こと、はい、結構楽しく過ごさせてもらってる、
ね、うん、そうですよね。
あとうちの大ちゃんとかね、
はい、
奥さんに会ったりとかして、
うん、本当に
今日結構ねやっぱり番組を介してこの2年だけでもすごくね、
は
い、
うん、
やっぱりこういいこと
ばかり
というか、まあ、楽しいことが多かったんで、
うん、
まあ、また3年4年5年、
はい、
ね、なっていくと もっとどんどんどんどん雪だるま式に楽しいことが増えるんじゃないかなということで、まあ、いいな、はい、あ、もうなんか終わろうってする雰囲気。
あ、始まったばかりだね
まだ6分しか経たないけどね
まとめようとしました。
いや今終わりたいな、なんかいい気分だなみたいな、ね、うん、なっちゃいましたけどね。まあ、3年目一発目ということで、はい、今日も元気にいきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告ということでございます。
はい、はい、
ハンドバイクとちょっと違う話ですけれども、うん、先日大阪でですね、
はい、
なんだっけ、日本選手権、陸上の日本選手権、はい、障害者の、
うん、
で山本篤君っていう陸上の、
はい、
走り幅跳びの選手がなんと世界記録を出すという。
へー、すごい、世界記録、
パラリンピック手前でもうがっつりピークに持ってくるっていうね。
すごいですね。
すごい。いや、もともとアジア新を持ってたりとか、うん、結構もうどんどんここ1年で、うん、新記録新記録新記録みたいなのはどんどん、
うん、
積み立てていた山本選手なんだけども、
はい、
まあ、ここに来て、
うん、
グッとまた、
うーん、
世界のトップ、
はい、
もうその名実ともにね、
うん、
記録もそうだし本人の実績もそうだし、
はい、
で例えば、オリンピックで考えたら、
はい、
日本人選手が陸上の、
うん、
なんていうの、ワールドレコード持ってるなんてもうとても考えられない、
は
い、
そうなんだ。
そうそう、だってみんな100メートル走るとかって言ったって、
ね、そうですよね。
そうでしょう。だから陸上の種目 で、うん、もう日本人がアジア人が持ってるなんてことはもうオリンピックの世界ではないんだけど、
マラソン、あ、マラソンって、
マラソンも結局世界記録は持ってないね。
そうですよね、うん、そっか。
って考えたら山本選手すごいと思って。
何の障害をお持ちなんですか、山本選手。
義足ですね。
で幅跳び、
片足、うん、が
ない。
で、うんうん、一度だけお会いしたことがあって、
はい、
でその時に、前回、リオの前はロンドン、
はい、
ロンドンの時はシルバーメダリストだったのね、銀メダリストだったんだけど、うんうん、その時に何て言うの、他の人がね、
うん、
あ、メダリストなんですよねって、そうです、うん、銀メダルですか、キッって睨んでたなんだよ、わざわざそれを言うためにお前、みたいな。でも違うんだよね、アスリート同士ですごいって、
うん、
ね、金でも銀でもすごいっていう意味で、うんうん、銀メダルですよね、すごいですねって言ったんだけど、
も
う、
ね、
山本選手はもう、
ね、
ギッと目がね、ま、こうクッとなってましたね。で僕はそれすごく感じて、 あの何にも割って入るってことはなかったけど、うん、山本選手はまだまだね、うんうんうん、満足してなくて悔しい思いをねしたんだなっていうのはその時思ったのよ、
うんうん、
だけど今回オリンピックのね、
はい、
あの一番いい色がもらえるかどうかっていうのはもちろんわからないことなんだけど、
はい、
でもやっぱりねもう記録がね世界記録ですから、
はい、そうですよ ね、 すごい
ね、もうみんなが期待するんで、
めっちゃ期待しますよね、そんな、
だからその期待にね潰されることないく、
う
ん
う
ん、
そうですね、伸び伸びとね、
そうそう、だからまあいいかなと、
はい、
で6メートル90いくつの記録だったんだけど、
はい、
その、試技、
うん、
試技であのなんていうの、幅跳びってさこのラインからちょっと超えちゃダメですみたいな線があって、そこからボヨヨンって飛ぶ、
あ、そうですね、踏み切って、
ね、そうそう、踏み切りラインからね、
はい、
踏み切り板か飛ぶわけなんだけど、
はい、
踏み切り板をねちょっと超えちゃった記録があって、それはね、うん、7メートル超えてるっていう、
え、あ、それがですか、そうそう、で本当に超えてたんですか、
そのね試技が、
はい、
その試技1回目が、失格と、で、まあその後がっていうがまあ世界記録出たんだけど、いやもう7メートルいっちゃうやろみたいな、
いやそうですよね、だそのちょっとだけ偶然でしょうね、
そう
多分
そうそう、もうたまたまだと思うんだね、
うん、
それを7メートルいっちゃうぜっていうのをね本人がもうねフェイスブックで言ってんだよね、普通はね周りがねもしかしたら7メートルいっちゃうんじゃないのとかってね、
うん、
こうちょっと
駆
けつける感じがあるかもしれないんだけど、
ね、
違う、本人が言ってるから、
すごい、なんかもうプレッシャーとかにも潰されないぐらいの強さがありそうです ね、
ね、今旬なんだろうね、
うん、
今もう身体能力も全て含めてマックスなんだろうね、
ですね、
うん、だからこのまんま今年一番いいシーズンで行ってもらったらいいな、
うんうん、いや面白そうですね、
いやだからパラリンピック面白いと思うよ、
うん、
でございますよ、
いいですね
っていう人の話、
うん、いやでも、うん、
でございます、
楽しいその人、
はい、だからまあ、 他もうどんどん決まってきてます、陸上とか、
あ、そうなんですね、
もう、うん、決まってる道下さんももうそろそろ確定で出てきちゃうんじゃないかなとかね、うんうん、あとはボッチャの選手とか、車椅子ラグビーとか、
あ、
ね、
そうですね、
さまざまな競技が決まってくると思いますので、
はい、
ハンドバイクの代表選手も含めて、
はい、
私がどうかっていうことも含めてですね、
うん、
これからちょっと話しなきゃいけないかなと、
そうですね、
思っておる次第でございます、
緊張してきますね、
なんかね、
うん、
でもこうちょっと楽しいよね、僕は競技する、ま、競技をちゃんとこう、はい、競技と向き合うまでは、
うんうん、
どんなパラリンピックの競技があるとかも知らなかったし、自転車の競技でも自分の競技でもこんなに分かれてると思ってなかったし、
はい、
でそうやって考えたらパラリンピックも結構楽しめるなという、
新しい発見っていうか、そうそう、ね、ありますよね、
なんかこうなんかっていうか知らなかった競技を知ってもらうぐらいな感じでしょ、
うんうんうん、
あ、そういうスポーツあるんだみたいな、ね、
そうですね、
まあ、そういうことですので、
うん、
まあいよいよっていうところで
楽しみですね、うん、
ということで、まあ長野ですね、
距離どうしましょう
まあ人におんぶに抱っこするってわけじゃないんですけど先日まあプロレスの方の試合に行ってきまして、
はい、うん、そうでしたね、
なかなかおっさんやなと、なかなかこう回復しづらいねっていうところ
ですね、でももう目の外傷的なものは、ね、
は
い、は
い、
だいぶ
大丈夫です、外傷等々は大丈夫でございますけれども、
うん、
まあいろいろ気になるところがあります、
そうですね、
なんかね、うん、多分やっぱおっさんだから弱ってる部分と弱ってないところと、ね、如実に出るね、
うん、
だからこうしっかりメンタルじゃなかった、しっかり体のケアもしなくちゃいけないかなというふうにここ1週間ぐらい思っております、
うんうん、
あと眠りが異常に深い、
え、いいじゃないですか、ぐっすり眠れるの、疲れてるからとかですか、
なんかね、やけに眠かったりするんで、ちょっとどうかなと思っておりますけれども、まあこのゴールデンウィーク期間にね、
はい、
ちょっと便乗してゆっくりしようかなと思っておる次第でございます、
はい、
ということで長野とリオまでの距離は11,700キロ、今週は0キロということで11,700キロと、はい、700キロというところで 応援よろしくお願いいたします。
ぶんちゃんのサトリーミュージック。
はい、続いてはぶんちゃんのサトリーミュージックのコーナーです。
よいしょ。
はい、
よいしょ。
びっくりした。はい、
はい、
さっき眠りが深いっておっしゃってたんですけど、うん、そうそう、私すっごい浅いんですよ。
死んだように寝てるね。
いいな、羨ましいです。私最近5時半ぐらいに目が覚めるんですよ。私仕事10時からなのに5時半ぐらいに目が覚めるんですよ。つらい。起きて大体本を読むんですけど、うん、その毎朝その早めに行ってカフェに行って本読むっていう話を多分
先週してましたね、はい、
なんですけど、それにしても早く起きるんですよね、目が覚める。
あの電車通ってる？
いや、で電車、はい、もう全然それはあるんですよ。ああ、まあ、朝準備ゆっくりして行くんですけど、なんでこんなに眠れないんだろうと思って。
カフェで朝食取るんだっけ？
いや、朝食は家で、はい、軽く食べて、まあカフェでする時もあるんですけど、なんか眠れなくてですね。
そうなんだ。
まあでもまあそういう話をちょっとしたかったんじゃないんですけど、その話聞いて、
はいはいはい、
あ、そういいなと思って。
なんかね、
はい、
子供っていうか学生の時によく寝るじゃない、う
ん、はい、寝ますね。
中高生の時ってガンガン寝る
でしょ。寝ましたね。寝てました。
その時に起こされたら、もうお前なんで起こすんだよぐらいの勢いで怒ったりするでしょ。
はい、怒ります。
今ないよね。
今ないですね。
ないでしょ。
起こしてくれてありがとうぐらいの。
僕もね、前はなかったんだけど、はい、ここね 1,2 週間はなんで起こすわけっていう。
そんなに眠い、それやばい。
本当に俺疲れてんだなって。なんで起こすのって言って怒ったりしないよ、うん、怒ったりしないけど、
そういう気持ちにちょっとなってしまうって。
疲れてるな
ー
って思うですよ。
あ、そうなんですね。ありましたね、そういえば。眠たくて怒ったっていうのは。
だから眠るのも体力いることだから。
あの
眠れないっていうのはむしろ体力がないんだよね。
そうなんだ。
そう、だから、
あ、それもあるのかもしれないですね。
だからお年寄りって早く起きちゃうのよ。
私、そうそうそう、
お年寄り
なんじゃないか。いや、夜も眠いんですよ。
あ、
早寝早起き。
あ、お年寄りと一緒じゃん。早寝やん。
いや、そうなんですよね。
だけど、まあ、お年寄りの方って言えばね、うん、でを例に出すと、まあ、体力がないので早く寝てしまうし眠たくなってしまうということでございます、
うん、あ、そうなんですね。
そうそう、だから寝れるうちはすごく元気なんで、中高生だけは元気なのよ。
あ、じゃあ私もちょっと元気が出てきたらまた寝れるんですかね。
そうそう、ぐっすり寝たりとか、5度寝ぐらいできるよ。2度寝3度寝で。
そうですよね。明日休みなんでちょっとぐっすり寝たいですね、うん、やっぱり
寝る準備してみたいじゃん。寝るぞの準備を。
いや、するんですよ。
寝るぞの準備ってどうすんの？
でこうベッドにこう深くこう座って、完全に寝てないですよ。完全に寝てなくて、本を読み始めたら眠くなるかなと思って本を読みつつ、なんか最近結構カーペンターズとかこう聞きながらジーンってなって、うん、ことつけてます。
それさ、準備しすぎなんじゃないの？
あ、しすぎ、構えすぎなんですかね。
なんかさ、わかんないけど、なんかあるじゃん、ホットミルク飲むとか。 あるよね。
あの、眠くなるようなっていうか、あの、眠りが良くなるような、そのアロマ効果がある紅茶とかを飲んだりとか。
そんないろいろやりすぎてて分かんないじゃない？
分かんないんですかね。もう
なんか何かをしてたら寝落ちするとかないの？
だいたい今までなんか歴史の本、
うん、
教科書とかを読むとだいたい眠くなる。
それ普通の。あ、まさに中高生やね。
はい、あとなんか結構ちょっと暗い曲を聴いてちょっと落ち着かせるとかですね、気分を。
なるほど。
はい、
そんなアロマ炊いたり。
アロマ炊いたり、はい、やったりとかしてましたけど。なんかでもアロマ私は聞かないですね。
僕はなんかあのサンダルウッドとか白檀とか炊くとなんかファーってなる。
いや、ファーってなってなんか高揚しません？高揚というか、なんか元気が出てくるんですよ。なんか
それね、ちょっとわかるわ。
ね、なんかテンションが上がってきますよね。
よっしゃーみたいな、ね、
はい、
なんかこの香りを嗅ぐと元気になるみたいな。
そうそれちょっと逆効果なんですよね。なんか香りによるんでしょうね、多分。
まあ、そうなんだ。
眠りが良くなる香りとか。
そういう人いるよね、その、うんうん、なんか専門の人、なんていうの、アロマ
セラピスト。
アロマセラピストの人ってこれ覚えてじゃないの？
いや、あの、香りを選ぶ人じゃないですか、そういう。
そうなのかな。
なんか お姉ちゃん撮ってましたよ。お姉ちゃんなんか検定みたいな。
お姉ちゃんってどこの？
私の
知らねえわ。本
当ですね、知らんがなって話ですよね。
びっくりしたわ今。テーブルをひっくり返るかと思いましたね、
まあ、大丈夫です、無事でした。
あ、はい、まあでも、うん、なんかいるよねアロマ、うん、そのセラピストなのかアロマなんとか検定なのかさ、
はい、
あのなんかそういう
ありますよね、
合う香り出してくれるとか、あのなんかお茶とかでもあるよね、
うん、ありますねお茶も、うん、
酒飲んだらいいんじゃない、
酒、いや
楽しくなっちゃう、
うん、そうお酒飲んで眠くなるとかじゃないです。
あ、私そう、
まだそこまで行ってない。
あ、そう。
そう、おじさんです。
あ、そう。
お酒飲まないと眠れないとかって言い出すのは。
あ、なんかのけぜってる人が一人いるけど。
あ、いや、そうなんですよ。
まあね、
うんうん。
まあでもなんか寝る方法っていうか、あんまりこう寝ようとするからいけないじゃないの。
そうですね。もうなんかゆったり構えようと思って。
大きな心で。
大きな心を持って、そう。まあそういう気持ちで
これ曲と関係ない方向行ってる、
関係ない、そう私あの眠りについて話そうと思ってたんじゃないんですよ、
はいはい、
いや本当は本題は、
はいはい、
あでも、まあ、そうですね、時間も
いいよ、本題喋ろうよ、
本題っていう本題はないんですけど、私最近、ま、最近じゃないんですけど昔から日記とかを書くのが好きで、ブログとか、
ほう
で最近も友達と一緒に書いてるやつがあるんですよ、ブログ一応ハテナブログで書いてるやつがあって、はいはい、で、まあ、そこから
ちょっと友達と一緒に書く、
あ、友達と交互に書いたら毎日更新できるねって言って、
なるほど、
うん、ちょっと たまに止まったり一時スキップしたりとかしてるんですけど、ね、うん、で書いてて、でこの前書いたのがその内容がですね、私友達4人、女の子友達4人とご飯食べてて、うん、でその一人の友達の彼氏のことも知ってるんですよ、うん、そしたらなんか彼氏が浮気してるかもみたいな話になって、うん、いやーなんとか君に限ってないよみたいなこういう話をして、うん、いや実は昨日こうでみたいな、遅く帰ってきたみたいで、なんか空白の3時間があるみたいな、なんか言って、でその次の日にいつもご飯とか自分から誘ってこないのに
誘ってきて、
しかもおごるとか言い出して、いつもおごるとかじゃないのに、なんか絶対おかしいって言って、うん、でなんかいや同会だねって言って普通にご飯食べてたんですよ、うん、でご飯食べ終わるぐらいの時に、いや実はもっと会ってみたいななんかゲイなんじゃないかみたいな、なんかそういう話になって、でゲイに巻き込まれてるかもしれないって言って、いやそっちの方が不安なんだよって、
彼氏の彼氏や、
そう、
ああそう、
なんか異様に仲いい先輩がいるらしいんですよ、男の、
ああ
めっちゃ結構電話もかかってくるし、
ああ
なんか仕事の後にコーヒー飲みにうちにおいでよって、うん、いや誘ってくるらしいんですけど、いや別にねゲイが悪いとかじゃないんですよ、だからゲイはゲイの範囲で行動してほしい、その彼女がいる男の人を取らないでほしい、
バイかもしれないじゃん、
だからその世界に巻き込まないでほしいねっていう話、あ
彼氏を、私を、そうです、
彼氏を、
あ彼氏を、
そう彼女がいる彼氏をのことをゲイことがゲイの人が好きになるじゃないですか、こうゲイの人が、
はいはい、
あかっこいいなみたいな、
はいはい、
あの人いいなみたいな、はいはい、でそっちの世界に巻き込まないでほしい、
私の彼氏を取らないで、
そう
ってことだ、
でも実際違ったらしいです、ちょっと真剣に話し合ってって言って、
もうなんか分かんないけどさなんかこれラジオで喋る話じゃないだろ
う、あそうですよね、
もやもやする
もやもやするね、いやでも私もそれでもどっちな、なんかまあいろいろだから人って妄想して勝手に不安に思うことって多いんだなと思って、
そりゃそうだよね、
いや本当にいらない心配じゃないですか、
あとさ予想つかないからドキドキするんだよね、
そうそうそう、
ね、あの良くない方向を考えるから、
そう良くない方向どんどん、だって最初は浮気だったのが
急にゲイ、
そうそう浮気じゃなくてただなんかそういう女の子のところに遊びに行ってるんじゃないみたいな、お金払って遊びに行ってるんじゃないみたいな、いやそっちだったらまだマシだよねみたいな、 まだいい救われるねとか言って、そしたら急にその男の人の話になるじゃないですか、だからなんかすごい
怪我の、あ怪我っていうか交通事故と同じじゃない、そういうのって一回も事故起こしたことない人が、 いつか跳ねられるんじゃねえかなって思ってるっていうことと大して変わんないよね。
トラウマみたいな感じですか、それって。
トラウマっていうかさ、なんかこう心配事って意味で。
ああ、まあそうですね。
そうそう、
なんかそう、まあ、心配事って尽きないんだなっていうのと、なんか前私が読んでた本がその心配事の9割は実現しないみたいな本があるんですけど、うん、それもまあそういう内容だったなっていうかなんかそこと繋がって、まあ事実を確認せずにそんないろいろ心配してもきついだけだし、
あれ心配してる方が疲れるでしょ。
そうですよね。
で、心配してもらってる方はさ、ありがとうって思うぐらいにしとかないと、
うんうんうん、
心配してくれてありがとうね、でも大丈夫だよぐらいで、うん、あんまり心配しすぎても逆に気になっちゃうかなって言って、
うん、
まあ気をつけてねぐらいです、
うんうん、
お互いになんか気をつけてねとかありがとうねぐらいにしとかないともう切りないよ、うん、飛行機落ちたらどうすんのみたいな話じゃない。
いや、もうそうですよね、何でも心配性で何もできなくなっちゃう。
そうそうそうそう。
いや、でもまあそう、まあ、心配することもで、まあ、それ心配して備えるっていうのもあるんですけど、いろいろなことに、
はい、
まあ、まあ深く考えすぎない方がいいかなっていうことをちょっと書いたりとか。そうそうそう、
あ、そうブログに、
そうそうやってそう落ち着かせても自分の心、
あ、自分をね、あ、
このモヤモヤした気持ちを
整理して、
そうそう整理して、そう、
そっかそっか、
そうやって
でもその女子会、女子会だよね、
はい、女子会食事、まあはい、普通に食事に行っただけなんですけどね、
なんか面白いね。
いや、でも本当女の子同士に行ったらもう本当にいろんな妄想がこうかきたてられて、いや、それってそうなんじゃないの、みたいな、まさかみたいな、
男同士の
どんどんどんどん出てくるんですよ。
そういうのってなんないもんね。
え、ならないんですか。
なんないよそういうの。
な
んか妄想的なん
だけど、あ、まあ、ないですか。事実だけ、
あの現実っぽいじゃない、仕事がさとかこうでさ、
あ、
こんなことがあってさ、俺対処できなかったんだけどこういう風にした方がいいかなとかさ、
あ、
結構仕事だったら仕事寄りで、
でも若い頃は女の子の話とかもしたんじゃないですか。いや、まあ若い頃ですよ、そんな。
相手によるよね。
あ、まあそうですね、相手による、うん、
相手に、
まあそうですよ、私だって、うん、相手によりますよ、そういう話するのは。
まあ僕の年齢とかだとやっぱ仕事の話とか、
あ、そうですね、
大体切り口がさ、最近どうみたいなところじゃん。
そうですよね。
そうそうそう。
そうですね。
いや、そういえばさみたいな、うちの部下が後輩がこんなことで良かったとかさ、悪かったとか、まず人が出てくる、自分のことじゃなくて、
はい、うんうんうん、
だからかな、結構男の飲み会をこう周りの人の話を結構するよね。女性の飲み会とかはよく分かんないけど、結構自分中心の話も多いんじゃないかなと思って。
そうですね、なんかもうネタですもんね、もうみんな、
あ、小ネタいっぱい持って持ち寄って、
そうそうそうそう、
そうね、酔っ払った時の話とか
とか、もう悩み事をこう言い出すんですよ。そういう風に、彼氏の悩みとか、
そこまで悩んでない悩み事やろ。
そうそうそう、そう、もう自分の中で解決してるけどとか、自分の気持ちは決まってるけどみたいな。
あ、だいたいね、そうそう、女性って自分の気持ちほとんど決まってから相談してくるもんね。
そうそうそうそうそう、
はいはい、
でちょっと否定とかしたら、え、みたいな、
なんで
え、みたいな、
なんで賛成してくれないのみたいな、ね、
そうそうそう、なんかちょっとめんどくさいですね、女の子って。
うん、めんどくさいね。
いや、だいぶめんどくさいですよ私が言うのもあれ、
まあ、わかんないけど、でもあの女性同士でのお付き合いが苦手な女性もいるじゃない、
はい、あ、います、います、
ね、女性だけど、うん、その男性と飲んだりとか、
うん、
そういうのでこうわーって盛り上げたりする女の子もいるから、まあ、結局人としてね、
うん、
付き合って飲む飲まないでいろいろ変わってくるかなっていう感じ。
そうですね、私も仕事の話 するのが好きな人もいますよ。その仕事とかそういう、まあ人によるんでしょう
ね、
まあ、そういう風に。女子会怖いですよね。
怖い怖いけど
いろんな話されてるかもしれない、事実じゃないことをどんどん話されてますからね、その彼氏のことについても。
あ、まあ、ちなみにねうちのお父様、
はい、
お父さんとうちの奥さんが、
はい、
あの、まあ、飲んでたのね、二人でじゃないけど、うんうん、僕とかもいたんだけど、
はい、
UFO の話で盛り上がってました、
ね、え次元がもうそこまでいったらもうハッピーですね。もう
そう、なんかうちの奥さんはあの UFO 見たことあるとか言ってて、いや、その UFO の話はおかしい、本当はこうなんじゃないかとか言って、
うんうん、
なんかうちの父もそういう話好きなのね、
はい、
うちの嫁さんもそういう話好きで、結局さ誰が見たかどうかも分かんないようなものについて熱く話してるじゃない、
うん、
わあ、なんかさ
面白いですね、
面白いなと思ってさ、
うん、
見とりましたんで、まあ、できればそういう何にも生産性のない話で飲むのが一番いいね。
あー、でもそれ面白いですよね、うん、うんうん、
かなと 長野は思っております。
はい、あ、今日の悟りですか。
そうですよ、
今日の悟りは。あ、でもこれもちょっと寝るときに結構よく寝るときっていうか、はいはい、その寝る前に聞いたりとかもするんですけど、はい、最近ちょっとやっぱりミスチルの曲がすごい、
あ、そう、
なんか来るんですよね。
チルドレン
ミスチルドレンがちょっと
来ちゃう。
そう、今まであんまり聞いたことなかったんですよ実は。
なるほど、
テレビとかでよく流れてるから改めてあんま聞いてなくて、改めて聞くといいなと思って、まあ、
メッセージ性がね強い曲は非常に多いので、
はい、なので今日はそのミスチルの曲にしたいと思います、はい、では聞いてください。ミスチルで、あ、ミスターチルドレンでサインです。